高井博明と
横川楓の
お金の話。こんにちは、経済コラムニストで YouTuber の高井博明です。
こんにちは、優しいお金の専門家、金融教育活動家の横川楓です。
高井博明と横川楓のお金の話。この番組は資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資初心者に向けた金融教育番組です。今日16回目配信、
はい、ホワイトですね。
2月の半ばに撮ってるんですけども、はい、そわそわするぐらい日本株上がってきましたね。
そうですね、もうその話題ばかりですよね最近は。
私ね、入社した時日経平均って1万5000円ぐらいだったんですよね、はいはいはいはい、で取材してると、はい、バブルの頃はねみたいな話をするわけですよ。1995年の入社なんで、あの頃はお正月の予想で上場企業の社長がね、はい、みんな5万円いくみたいな予想を出してたら、
ほうほうほう、
年明けからバカすか株価下がってでもね、いつか5万円いくから高井君今から積み立て投資しときなって言われたんですよね。
知ってました。
いや、日経のね記者ってね株買っちゃいけないんですよ。
そうでしたね
やっていれば今頃みたいな株の話聞かれること増えましたよね。
あ、増えましたね本当に。
何買ったらいいの、
そうですね、
みたいなね。株ってどうやって買うのみたいな、ね、
はいはいはいはい、
まあ、今日はそんな、どうやって買ったらいいのっていうところあたりをノウハウというかね、はい、始め方のお話をできればと思います。ゆとりのある人生を過ごすために大切なのはお金です。この番組では楽しくお金の知識が身につけることができるちょっとためになる話をお届けしていきます。
今回は株式投資の始め方をテーマにお話ししていきます。感想は SNS ハッシュタグお金の話でお願いします。お金の金は漢字、話はカタカナです。
それでは高井博明と横川楓のお金の話スタートです。ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話。今日の話、株式投資の始め方。前回は株式投資の仕組みについて話しましたが、今回は株式投資の具体的な始め方がテーマです。私は日経記者時代はねダメだったので、個別株投資をしてはねインサイダー情報に触れる立場だったので、なんですけど、フリーになって半年ちょっと経ったのでちょろっとだけ個別株をちょろっとだけ買い始めたところなんですけども、その点では横川さんベテランですよね。
いや、でも始めたのは確かに学生の時、長いっちゃ長いんですけど、のんびり派なので株式投資してるぞみたいなやり方はしてないです。
おお、それはイメージの問題ですかね、はい、私ね株式持ってるっていうだけで、はい、
してるぞ、
株式投資してるぞ感がめちゃくちゃあるんですよ
あ、短期売買をそんな頻繁にしてない
ってことですよね、はい、なんかそう、だからそういうイメージがあるんですよ、はい、株式投資っていうと売ったり買ったりして、
そうです、ね、
今年はなめくまで儲けたみたいな感じですよね。
そうです、そうです、そうです。
株式投資ってあそこの株とここの株と、うんうんうん、あの株もう5年持ってますみたいなのが本来の株式投資じゃないでしょうか
そうですね、
ってことで言ったら結構投資歴は
長いですね。
一番長く持ってる株って何年ぐらいとかってあります？
でもマジでほぼ見てないみたいなやつもあったりとかするので、 株においてで配当金が入ってくるみたいな、
入ってくると持ってたなみたいな。
そうです、あ、配当金の時期だわみたいな。
それ理想じゃないですか理想理想。それはね、始めちゃったらルートができてるから、
うんうん、
始めちゃえばそんなに難しくないですよね。なのでまず始めましょうと。
そうですね。
どんなとかポイントなんでしょうか。
はい、ここで今日のポイントです。まずは証券会社の口座を開設。投資全般ですけど基本的に証券口座を開設しなきゃいけないんですけど、対面でももちろんありますが、
対面ってのはお店に行くってことですね。
あ、そうですね、まあ、証券会社さんの窓口、うん、銀行とかと同じで窓口へ行ってってのありますけれども、はい、今はやっぱりネットが主流ですよね。
圧倒的にネットじゃないですかね、
うん、ネット証券っていうものが、まあ、いくつかあるので、それだとオンラインで本人確認書類をアップするだけで口座が開設できるってところもありますね。
これ申し込んでどれぐらいの期間でできるんですかね。
多分証券会社によると思うんですけど、基本結構すぐできますよね証券口座自体は、うんうん、一瞬保留になるけど仮開設はできましたみたいな感じになると思います、うん、ただすぐ、ほんとすぐ。
もう忘れちゃってるな、口座自体作ったのもう何年前か分かんないですけどそうか、口座はパッとできるのちょっと時間かかんな、はい、ニーサ
ー。そうですね、ニーサーは、ね、あの、ね、国税庁の審査があるかなっていうところですけど、多分証券口座自体はネット証券だと本当にすぐ開設はできると思います。
うんうんうん、うん、 で、まあ、株式投資だから株を買いますよとなると、はい、お金入れなきゃいけないですよね。
そうですね、なんか銀行口座連携してたりだとか、うんうん、まあ、そのまま直接入金する窓口とか ATM とか入金するっていうところもありますし、
うんうん、
まあ、でも銀行口座からやっぱ移動さ、お金移動されてる方がもうほとんどなんじゃないかなと、
ね、なんか自分の銀行口座からなんかポイッと振り返るみたいな感じで入れていく、はい、
うんうんうん、
あとあれですよね、銀行口座と証券口座がちょっと混じってるような仕組みになってる会社もありますよね、はいはい
はい、そうですね、
ここにプールしとくと両方で使えるよみたいな形になってるところもあるんで、これもだから口座作っちゃえばレールができて、
ね、
あとは何かを選ぶだけというところまでいけるので、はい、ここが入り口と、
はい、
あとは気をつけなきゃいけないのは銀行と違って、まあでも銀行もあれか、振り込みや手数料かかるか、
あでもあの手数料かからない証券会社とかもあったはずなので、うんうんうん、まあ、本当会社によるかなと思うので、やっぱ自分が使いやすい証券会社を選ぶのがいいんじゃないかなと、うんうん、それこそポイント貯めてるとかだったらそのポイント連携してるところとかもあったりとかしますし、
はい、
うん、
あとは株式を売ったり買ったりするときに手数料がかかる、
はい、そうですね、
かな、それぐらいかな。他ってなんかそんなに口座作るってことでハードルってありますかね。
ないと思います、本当はスマホでできちゃいますし、
でこれってだからやろうと思うかどうかっていう、
本当そうですね本当にそうですね、
ここなんですよね、うんうん、でじゃあいざ口座ができましたととなると、2つ目の今日のポイントです。株式の購入は100株単位が基本。この辺からね、だんだんね、株式投資やったことない人が100株とかそもそも1株が何かわからないみたいな話になっちゃうと思うんだけど、はいはいはい、あれよくニュースなんかでもトヨタの株が上がったとかね、うんうん、言ってる時の株って何円って何千円とかね、うんうん、高いやつは1万何千円とかなのかな、うんうん、安いやつは何百円とか、あれが一株分の値段ですよね。
そう、株価って書かれてるのは一株分なんですよね、
うんうん
うん、
じゃあそれで売ってくれよと思うんだけど基本は100株単位で売ったり買ったりするので、
かける100をしなければいけない。
で2000円の株価だったら20万円、
はい、
結構高い。
そうなんですよね、100株って結構高いんですよね、
うん、これでもだいぶ下がったんですよね、うん、昔1000株だったんですよね。
あ、なるほどですね、
基本は、
うん、
それだとやっぱりねすごくお金かかっちゃうんで、ちょっとずつ下げましょうと言って100株に揃えたっていう歴史があって、うんうんうんうん、それでもなかなかね高いな、
そうですね、そうですね、
感じはするので、そこで使ってもいいかなっていうのが、あの今破株って言わないのか、なんて言うんでしたっけ、
単元未満株っていう、
単元未満株、はい、
とかミニ株って言われてるものがあって、
はいはい、
それだと一株から買える株買えちゃうんですよね。
おお、こっちの方がいいじゃないですか。
なんかただ、株主優待もらえなかったりとか、うん、そういう条件満たしてなかったりとかもするので、
これはあれですよね、会社側が、
はい、
100株持ってる人はあなた株主ね、
はいはいはい、
だから株主総会来ていいよとかね、うんうん、株主の権利が100株からがっつり守られるんだけど、うんうん、1株ってのは上がったらちゃんと利益はもらえる、ね、けどそういうのはちょっとなしよっていうことですね、
はい、配当金はもらえます。
配当金はもらえる、
もらえます。
株主優待は100株
っていうところがほとんど、ね、
じゃないとほとんど、
はい、
おこれは迷いますね。
そうですね、優
待狙いだと単位株100株買いたくなるところ、うん、
でもやっぱり最初は単元未満株1株で買ってみてもいいかもしれないですよね、
うん、
やっぱり、
うんうん、私はねまだねこっちはねデビューしてないんですよ。
あ、そうなんですね。
ミニ株の方はミニ株でなんか50個くらい買おうかなと思って、はい、
まあ、あのNISAの範囲内でできたので、
ね、
はい、
50個自分でやって日経平均に勝ちたいなと思って、
はい、だからそのNISAで1株いっぱい買うとかでもいいですよね、NISAの口座で。うん、
これだとそんな金額高くないので、まあ、50買うっていうのはね大変かもしれないんだけど、10銘柄とかだったらね。
そうですね、なんか本当は1株数百円の企業もあったりとかするので、そう考えると結構低いですよね。
やってみてもいいかなって、うん、でこの単位未満で買える株のサービスっていうのは1株で買えたり、会社によっては10株単位で買えたり、昔からあるんですけどね、10株でミニ株っていう制度が、うんうんうんうん、名前もいっぱいあるみたいですね。
そうですね、証券会社によってその名前が違ったりするので、そこはちょっと要注意かもしれないですね、うんうん、
ただし当たり前ですけど、ミニ株で買っても株価は上がったり下がったりして、
そうですね、
上がると損をするということがあるので、はい、まあ、そこはちゃんと自分のリスクがどれぐらい取れるか考えて計画的にご利用ください、
はい、
ですね。 さてここで今回は横川さんからお知らせが。
はい、そうなんです。日本取引所グループ公式 YouTube チャンネルで私横川楓が出演しているお金について楽しく学べる動画が公開されたのでお知らせしたいと思います。
YouTuber じゃないですか。
ちょっと恥ずかしながら
いやいや楽しいですよ YouTuber それは中身はどんな。
そうですね、5匹の夢や目標を持った動物たちが出てきまして、お金の疑問や悩みを相談してくれたんですよね。はい、で1本目がペンギンさんが来まして、自家用ジェットが欲しいということで、そこから家計管理の方法についてお話ししたりだとか。
ペンギン自家用ジェット、はい、
で2本目がクマさん、老後安心して冬眠ができるように貯金を増やしたいというところで、まあ、貯金のやり方についてお話しさせていただいたりだとか。で3本目がオカメインコさん、歌ってくれたんですけど合唱団を作りたいということで、まあ、ライフプランの立て方であったりだとか。4本目がレッサーパンダさんが投資を勧められたんだけど怪しくないっていうところ でそこであの投資についてお話しさせていただいたり、あとカメさん、水族館に転職したいけど投資をしていってその投資のリスクを減らすにはどうしたらいいかっていうところを相談してくれました。
いや動物も大変ですね
そうなんです、皆さん悩みを
だから悩みが妙にリアルで、
はい、
でもあれですね、最近私もよくねレッサーパンダさんの悩み、貯蓄から投資ってめっちゃ押されてるけど、はい、押されるほど怪しく感じるっていう悩みはよく聞くんですよね、
は
い
はい、そうですね、やっぱり最近は結構投資を進めるコンテンツすごいたくさんあったりだとか、まあ、不安に思う方も本当に多くなってるのかなと思います。まあ、ただあの動画の中でも話していますし、まあ、このお金の話でも取り上げたような気がするんですけれども、やっぱ今の金利だと貯金していてもお金はほとんど増えないですし、物価の上昇などにも対応するのが難しかったりします。やっぱそこで投資という選択肢を持っておくっていうところが重要ですという形でお話しさせていただきました。まあ、ただ投資には元本割れのリスクもありますし、分からないものはもちろん不安だと思うので、まあ、今回の動画であったりだとかこの番組を聞いて正しい知識を身につけて取り組んでみてほしいですね。
まあ、うさんくさんじゃないっていう気持ち、はい、若干わかるんですよ、これだけね情報が増えてくると、ね、でもこれ無理やりやらされるって話は全くないので、こういう選択肢がありますよっていう情報がまあ増えたと思って、はい、関心が出てきたところで始めればいいのかなという気がいたします。あとね、実は動画ねペンギン自家用ジェットが欲しい、はい、私も欲しいなと思ったんですけどもこれ本当なんか失礼な言い方ですけど、はい、思ったよりよくできてた
そうなんですよ、そうなんですよ、だからやっぱぜひ見ていただきたい、
楽しいのでぜひご覧になってください、
はいはい。お金について楽しく学べるコンテンツになっていますので、気になった方はぜひ YouTube でみんなで学ぼう、ずっと使えるライフプラン、ズーというのはあの ZOO でアルファベットになっておりますで検索してみてください。
ラジオ日経高井博明と横川楓のお金の話、こぼれ話。このコーナーではお金にまつわるこぼれ話を高井博明と横川楓がお話していきます。今日のテーマは株式投資を始めるにあたって知っておくべきことです。
株式投資を始めるにはまず先ほどもお話ししたようにとりあえず口座を証券会社で証券口座を開設するっていうところと、はい、まあ、証券口座にお金をちゃんと入れるっていうところと、はい、まあ、それで株を初めて選ぶそして買うっていうところにもなっていくのかなと思いますが、口座にもいろいろな種類がありますよね。
はいはいはい、はい、うん、これがねなんだか分かんなくなると思うんですよねとりあえずどれ作ったらいいのかっていうことを横川先生にズバリと言っていただければと思うんですけども、普通みんなどれ作るんですかね。
普通は源泉徴収ありの特定口座っていうのを開設すると確定申告しなくていいので、初心者の方におすすめです。一方で特定口座源泉徴収なしだったりとかを選んでしまうと、確定申告をしなくちゃいけないのでちょっとハードルが高くなるような感じになりますね。
どっちみち確定申告するんだよなっていう人の場合はどっち選んでるんですかね。
まあ、それでも源泉徴収ありの方を選んだ方がいいと思います。
なるほど、まあ、私もありの口座を作ってまして、はい、まあ、どうなんだろうな、ほとんどの人はこれ作るんじゃないのかなっていう気がしますけどもね。なので選ぶときにね迷ったら源泉徴収ありっ ていうのをとりあえず選んどけばほぼ間違いないかなという気がします。
あと口座ではNISA口座もあるので、証券会社の証券口座を作ってNISAをやる場合はさらにNISA口座を作らないといけなくて、でNISA口座で株を買いたいってなったらそのNISA口座絶対いるので、NISAをやりたい、NISAで株を買いたいって方は絶対NISA口座も作るようにしないといけないですね、
うん、そうそう、ここポイントで、はい、NISAっていうと投資に積み立てっていうイメージがあるんですけど、普通に個別株も買えるので、はい、株を買うのにNISA使うっていう場合はNISA口座を作るってことですね、はい、まあどうかな、そこの範囲内、あれ年間で240万円でしたっけ、
はい、株は、
はい、の範囲内でやるんだよって人だったら、まあNISA口座作ればいいのかな。
そうですね、まあ、皆さん最初はやっぱりNISA口座で積み立ても株式投資も両方できるようになったので、とりあえずやっぱNISA口座も作っておくような感じがいいかなと思うんですが、NISA口座も証券会社の証券口座を作るのと同じで、もう一回申し込みみたいのをしなくちゃいけないので、うんうんうん、それだけちょっとまた面倒が作業が発生するんですけど、
ちょっとね時間かかるしね、はい、うん、あと今度始めるとなるとどれぐらいね投資資金って証券口座に置いておくか迷いますよね。
まず自分が本当にその投資にいくら回せるのかっていうところかなと思います、うん、あとその本当にどうしても買いたい株があるのであれば、その金額分を用意するような形かなっていうところですか、
ね、なるほど。私はね結構証券口座の方はカツカツっていうと変ですけど、はいはいはいはい、ギリギリにしてあるんですよね、
はいはい、
なんかね銀行口座にお金が現金として置いてあるよりも、はい、証券口座の方に現金がある方がもったいない感を感じちゃうんですよ。これ投資できてないなみたいなね。
はいはいはい、
なんか投資可能金額を置いとくっていう風にすると投資しちゃうっていう誘惑が出てくる気がするんですよ。
それでもある意味いいことではないですか。
うん、投資、はい、なんかマックス投資しちゃうみたいなね。
まあまあまあまあ、投資可能金額であればいいのかなと思います。
あ、なるほどなるほど。はい、ちゃんとした投資家の金額ならいいってことですね。とりあえず余ってるから向こうに移しとくかってことやると、
うんうん、それはねやっぱ良くないですけど、
過剰にリスクを取るっていう、はい、そこはね結構ね気をつけて、ちまちま入金してますね、
うん、でもそういう方多いんじゃないかなと思います。あ、最近だったあとその積み立て投資であればクレジットカードで積み立てとかもできちゃったりとかするので、うん、
あ、はいはいはい、はい、
そういったやり方で証券口座を通してないっていう方も、うん、まあ、いるのかなと思います。
それだともう天引き的に普通の口座からお金が積み立てに流れていくってね。そうですね。うん。あ、それもあるかもしれないですね、はい、以上こぼれ話のコーナーでした。
ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話。
さて今日の話は株式投資の始め方がテーマです。ここからは実際にどんな株を選ぶのか、このあたりをお話していきたいと思うんですけども、はい、もうこれ選ぶって言ってもめちゃくちゃありますよね、
はい、そうですね、選び方ってめっちゃありますよね、
うん、でも株自体がいっぱいあって、うん、選び方自体もものすごいたくさんあって、
はい、
まあ、そもそもねみんなニュースで聞くのは東京証券取引所ばっかりだと思うんですけども、はい、
う
んうん、それ以外にも取引所があったり ね、はい、で海外にも取引所があったりで、はい、まあどれ買ったらいいのよみたいな感じがするかもしれないんですけども、うん、まあ、一応ね今メジャーなところ東京証券取引所の中だと3種類マーケットがあって、プライムって言われる、これも要はでっかい会社ですよね、うん、で、あとスタンダードっていう、これ中くらいの会社、
はい、
で、まあグロースっていうのはこれ成長するっていう意味ですけど、はい、グロースってこれはちょっとちっちゃめで、はい、まあ、すごくね急成長するかもしれないけれども、そうじゃないかもしれないので、うんうんうんうん、ちょっとリスキーな株が多いっていうところですね。まあどうかな、初心者の人はプライムとかスタンダードで名前聞いたことあるなっていう、
そうですね、
会社のことを調べてから買うっていうのがいいんじゃないかなという気がするんですけど、よっかさん普段選ぶときって、
はい、
投資対象どのためですか。
私その企業の業績を見るっていうのも、まあ、もちろんやるんですけど、うん、結構私はその業界がどうなってるのかとか、これから来る業界とか、なんかそういうまず業界ベースで見ることが最近は多くなってますね。
あ、なるほどね。個別の会社っていうよりも産業とかビジネスの流れで、はい、
そうですそうです、
まあ、例えば最近だったら AI がいいんじゃない、うん、みたいなところから発想して、うんうんうん、じゃあその関連でどんな企業があるの、はい、っていうような探し方をすると、あと配当とか株の私有体とかっていうのは気にします。
まあ、高配当かどうかとかはちょっと見たりはしますけど、まあ、うん、そうですね、でもそれよりまあとりあえず 業界を見ちゃうことの方が、まず配当金ベースで選ぶみたいなところは、まあ、してないかなと思いますし、とりあえずなんか最近どういう株主優待があるんだろうとか思って株主優待を見たりとかはするんですけど、あんま株主優待目当てで買ったことは実はないです。
お、はい、なんか優待狙いっていう人もちょいちょい見かけ
るんですけ
ど、そうですね、あれ私すごい高度なことやってるなと思うんですよね。なんかほら食事券とかもらって、これを使えばこれだけ元が取れるみたいなね、
はいはいはい、
ああいうの苦手なんですよ私、
ね、それこそその株自体の業績も見なくちゃいけないから結構難しいなって思っちゃって、
ね、すごいなと思うんですよね、うん、でもあれ楽しそうなんでやってる人がね、
確かに研究してたらすごい楽しそうですよね、うん、そうそうそう、まあ、
この辺はねやり方は人それぞれだと思うんですけど、はい、今言ったようなその例えば優待とかね、
はい、
まあ、業界これからどうなるんだろうみたいなと、はい、情報収集はどうやってやってるんですか。
いろんなまあサイトを見たりだとか、企業の公式ウェブサイト、あのいろいろまあ株価とか載ってるサイトを見たりだとか、うんうん、株の情報が載ってるサイトっていくつかあるので、やっぱそういったところいろんな方があのまとめてくださっているものとかを見たりだとか、うんうんうん、まあ有名なものだと、まあ、四季報オンラインだったりとかもありますし、
ああなるほど、はい、うんうんうん、まあ、世間も広がって今ねネットでいくらでも情報を取れると思うので、そういうやり方もありかなっていう気がします。
そうですね。
で絶対ダメなのは雰囲気でよく知らない会社の株を買ってしまうっていうのはやめた方がいいかな。少なくとも自分が商品とかサービス使ったことあるとかね、
うんうんうん、そうですね、まずはそこからみたいなところありますよね、う
ん、ありますよね、うん、でまあ、知ってる知らないものには手を出してはいけないっていうのは投資の鉄則なんで、まあ、この辺がポイントになるんでしょうかね。じゃあちょっと今日のまとめを、
はい、
株式投資を始めるにはまず証券会社で口座開設を、株式の購入は100株単位が基本、業績や企業の中身と株価を見極めることが大切。
ぜひね1株もでも買えるっていうのもね覚えていただきたいなと思います。はい。そして次回のテーマは株式投資の続きですが、今度株式投資何を見るというところで買う時のさらにポイントをお話ししていきたいなと思います。はい、というわけでお時間となってしまいました。以上今日の話は株式投資の始め方でした。
インスピレーションは音声から、ビジネスパーソンへの招待状ビズポッドキャストカンファレンスを3月23日土曜日、24日日曜日、東京大手町で開催します。入場は無料、いずれも先着300名様限定です。ビジネスに役立つポッドキャストの公開収録を通じて音声メディアの可能性を体感しませんか。詳しくはラジオ日経トップページのバナーをご覧ください。
高井博明と
横川楓の
お金の話。高井博明と横川楓のお金の話、エンディングです。いやこの個別株投資やってみたかったんですよね
あそうですよね、できなくてて、
ね、株式市場の記事28年ぐらい書いてて、うん、やったことなかったって変ですよねまあでもそうなルールだったらしょうがないんですけども、はい、初めて見たらまあちょっと楽しいな、うん、楽しいからなんか趣味としても悪くないんじゃないかなっていう、
うんうん、
関心の持ち方がちょっと変わりますよね企業に対する。
確かに確かに、投資信託とかやっぱ値動きが結構激しかったりとかして、それにまあちょっと面白みも実際あったりはしますよね、
うんうん、そうなんですよねだから目を離した隙にね、はい、あれってすげえ下がってたりするんでびっくりするんですよね確かに投資だと1ヶ月単位とかで、
はい、
あプラスだなとかマイナスだなとかって感じですけど、うんうんうん、まあ、そういう意味でも投資って資産形成っていうね、はい、割と真面目な人生の営みなんですけどもちょっとゲームみたいに楽しんで取り組んでもいいのかなっていう気もするので、うんうんうん、無理のない範囲で、
そうですね、ニーサも活用しながらぜひやっていただきたいですね、
ですよね、
はい、
と思います。
高井さん、ここでお知らせはまずお願いします、
は
い、
私からですか、
はい
実はですね、お金の教室っていうこれあるかな、
名作ですね、
名作ですか、
名作です、
ありがとうございます、はい、6年ぐらい前に出した本なんですけどもなんだかんだで10万部ぐらい売れたんですけどもこの度新潮文庫から文庫版が出ることになりまして、新潮文庫安い、
そうなんですか、おいくら
今ね、はい、単行本買うと1700円とかなんですけど、700円しないですね、
半額以下、
693円だった、
半額以下
新潮文庫すごいな
すごい、それは、
ぜひというのと、それよりちょっと高いんですけど、フルカラーで漫画版も出るっていうことで3月にね両方 出ることになったので、はい、ぜひ機会があったら予約とか始まってるんでネット書店で、
はい、
ぜひお願いしますっていうような僕の方はお知らせなんですけども、はい、なんか似たようなお話があるように伺ってますが、
はいそうですね、私も2つほどお知らせがありまして、まず1つ目がなんか私が原案協力として携わらせていただいている漫画の連載が3月2日から始まりまして、タイトルは3億円高校生というタイトルです。
3億円高校生、
はい、お金の話なんですけど高校生が主人公なんで、
う
ん、
はい、
本当に普通の漫画として楽しめる作品になってます。
おー、は
い、であのコミックデイズという講談社さんのアプリで連載しているので、うんうんうん、ちょっとぜひあの気軽にスマホで読んでいただけたらなと思います、
は
い、
なるほど、読んでみたら、
はい、で2つ目がこちらも、うん、あ3月15日明日発売なんですけど、うん、私が原案監修をさせていただいたコミックエッセイ、こちらも漫画が発売されます、うんうんうん、こちらタイトルはお金の不安と真剣に向き合ったら人生のモヤモヤが晴れましたというちょっと長いタイトルなんですけど、
これはターゲットというかどれぐらいの読者層の人
向けですか？これはですね、あのお金の不安を抱える4人の女性が主人公なので、お子さんがいらっしゃる方2人と、うん、あと現役世代でも本当会社員をやってる2人、うん、まあ、投資とかNISAの話も入ってるんですけど、そのそれぞれのお悩みを解決していくような内容になっていて、まあ、こちらも楽しあの漫画で楽しく知識が身につく一冊になっているので、ぜひチェックしていただきたいなと思います。本当高井さんも私も漫画ですね。
漫画ですね、
はい、
漫画、私の小説もでも娘向けに書いたやつが本になったってやつなんで、はい、若い人向けに、
うんうんうんうん、
まあ、この番組も若い方含めた投資初心者向けにやってるんで、はい、結構親和性があるんじゃないかと、
そうです、ね、
保管できるテキストになるんじゃないかと思いますので、はいはい、皆さんぜひ機会があったら読んでみてください、
はい、途中でご紹介させていただいたみんなで学ぼうずっと使えるライフプランもぜひよろしくお願いします。この番組高井博明と横川楓のお金の話はポッドキャストで毎月第2、第4木曜日朝6時頃の配信を予定しております。次回の配信は3月28日の予定です。最新の配信を聞き逃さないためにも番組のフォローをお願いします。
番組ではお金にまつわる疑問や質問も募集中です。 SNS でハッシュタグお金の話をつけて投稿してください。お金の金は漢字、話はカタカナです。番組ウェブサイトからもお送りいただけます。ここまでのお相手は高井博明と
横川楓でした。
いやー、漫画って本当にいいもんですね、
はい。